私は強く大しくあれと命じたではないか。うろたえてはならない。おののいてはならない。あなたがどこに行っても、あなたの神、主は共にいる。おはようございます。赤石めぐみです。電波に乗せて交互挨拶するのも今日で最後になりました。私たち夫婦は伊丹教会で本日の礼拝を捧げた後、関西を去ります。2002年に神戸開花革新学校に入学するためにこちらに来て丸22年。この番組では2011年3月から13年間、2、3ヶ月おきに司会のご奉仕をさせていただきました。ありがとうございました。私はもともと関東の出身で、父の転勤などで大体6年おきに引っ越しを繰り返し、結婚後も同じようなペースで転任になり、今いる伊丹にだけ初めて10年を超えて定住しました。中学入学直前に静岡へ引っ越して、東京の母教会を離れなければならなくなった時が、一番辛く悲しい引っ越しでした。早く戻りたい、戻りたい、と泣いていたものです。そんな時に、母教会の牧師夫人から、初めに読んだ吉明の御言葉が書かれている絵はがきでお便りが届いたのです。私は強く大しくあれと命じたではないか。うろたえてはならない。おののいてはならない。あなたがどこに行っても、あなたの神、主は共にいる。母宛てでしたが、私も読ませてもらって、とても励まされたのでした。それ以来、どこへ引っ越すことになっても、主がここでも共にいてくださるのだから、と思えるようになり、必要以上に悲しむことはなくなりました。しかし、関西に初めて住むようになった時には、進学校の周辺が、まだ家も少なかった頃でしたので、東京が恋しくなり、寂しい思いになったことを思い出します。そもそも進学校へは、卒業後に遠い外国に行くつもりで学びに来ましたので、関西に来たくらいで寂しがっていてはいけない、と気持ちを奮い立たせたものです。その時にも、吉明のこの御言葉を思い出していました。強く大しくあれ。この言葉はもともとイスラエルの民をエジプトから導き出したとき、約束の地を目前にしてモーセが死んでしまった後、モーセの後継者ヨシュアに向かって神様がおっしゃった言葉です。偉大な先輩指導者のモーセの後を継いで、イスラエルの民たちは自分の言うことを聞いてくれるだろうかと不安の中にいるヨシュアに、主なる神様が、私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。あなたを見放すことも見捨てることもないと励まされたのです。ただ強く大いに大しくあって、私のしもべモーセが命じた律法をすべて忠実に守り、右にも左にもそれてはならない。この律法の書をあなたの口から離すことなく、昼も夜も口ずさみ、そこに書かれていることをすべて忠実に守りなさいと命じられました。神様が私はあなたと共にいるとおっしゃるとき、それはただ守護霊のようにそばにいて見守っているという意味ではありません。私があなたに命じた言葉をあなたが忘れずに守りを行っているとき、私はあなたと共にいるという意味です。御言葉と共に生きることが、すなわち主が共にいてくださるということです。古代イスラエルの歴史を見ると、建てられた王もイスラエルの民も、主の言葉、主のご命令に従い続けることができず、周辺諸国の影響で、神ならぬものを拝み始め、自己流の宗教生活になってしまい、国が滅びに向かっていきます。神様から心は遠く離れているのに、主はこう言われると言って、あたかも神様がおっしゃっているかのように偽って予言する者が大勢現れました。そういう預言者の言葉の方が人々に受けがよく、その当時、神様の言葉を真実に伝えていた数少ない預言者エレミアの言葉は大変な反発を受けました。主はこう言われる、主が共におられると信仰的に言っている人たちが、聖書を真実に語る預言者に反発したのです。神様はそんなイスラエルの民に向かってこう言われました。私は、ただ近くにいる神なのかと主は言われる。私は遠くからの神ではないのか誰かが隠れ場に身を隠したなら、私は彼を見つけられないというのかと主は言われる。天をも 地をも私は満たしているではないか、と主は言われる。神様は私たちの心の奥底まですべてお見通しです。私たちが御言葉と共に生きているか、主がお命じになったことを忠実に守っているか、見ておられます。時には受け入れがたい御心が示された言葉に出会うこともあります。自分の罪と向き合うことになります。祈りが必要になります。そうして御言葉に従えるように変えていただきます。それなしに、主は共におられると言っていないか、自分自身を吟味したいと思います。新しい地に赴くのに不安が全くないわけではありません。しかし、私が信じて読み続けている聖書には、力強い約束の言葉がたくさん記されています。その御言葉が私と共にいてくださるなら、私は大丈夫と思えます。これから行く地でも、臆病の霊ではなく、力と愛と思慮分別の霊を燃え立たせて、強く大しく、うろたえず、おののかず、主と共に、主の御言葉と共に歩んでいけたらと思っています。